Adobe マーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは。 Adobe 株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文江です。この番組ではデジタルマーケティングの第一線で活躍する経験豊富なゲストをお迎えし、彼ら彼女らのリアルな課題や日々の気づき、課題解決のアイデアなどをたくさんご紹介してまいります。ちなみにアドビでは創意工夫と大胆な行動力で優れた顧客体験を届ける人々を総称しエクスペリエンスメーカーと呼んでいます。本日お招きするエクスペリエンスメーカーは KDDI 株式会社ビジネス事業本部マーケティング部、浅野純喜さんです。浅野さんはさまざまな事業領域において製品やサービスを手掛けていらっしゃる KDDI 株式会社でウェブ広告や B2B サイトの運用をご担当されていらっしゃいます。浅野さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめに本社内における浅野さんの役割について簡単に教えていただけますか。
はい、私 KDDI 株式会社の浅野と申します。私が今所属しているビジネス事業本部の中にあるマーケティング部という箇所に所属しております。ビジネス事業本部というのが、平たく言うと B2B 領域を担当させていただいておりまして、主に法人のお客様向けにモバイルであったりクラウド製品であったりセキュリティ製品っていうのをお届けする役割を果たさせていただいております。で、私が所属しているマーケティング部の中ではですね、イベント企画であったりとか各種 NPS であったりとか、あと私が所属しているデジタルマーケティンググループっていったものが存在しております。で、私に関しては今そのデジタルマーケティンググループで主に B2B のウェブ広告であったりとかサイトの運用であったりとかを担当させていただいております。
最近会社の中での業務の細分化って結構多くなってきてると思うんですけど、
はい、
今のお話を伺うと浅野さんの領域って割と広いですよね。コンテンツだけやってますとか広告の担当してますみたいな方とか、あと分析やってますっていう人たちが増えてきたかなと思う中、包括してやってらっしゃるのかなと思いまして、
私の役割とするとかなり今包括してやってるっていうのがおっしゃる通りの部分がありまして、でそこがなぜかっていうとですね、僕がすごく飽き性なところがありまして、結構同じ仕事をしてると飽きてしまうっていうのがあって、こう自分からこう無理無理に領域をあえて広げてるっていったところが、こうそういう組織、大きな組織の中で結構幅広に業務を持たせてもらってるっていったところが、その背景にあるかなと思ってます。
差し支えなければ浅野さんが所属されてるチームの人数って何名ぐらいいらっしゃいます？
そうですね、今人数でいうと10名弱ですね。
その中で役割分担とかもあるんですか？
主に主と副担当みたいな形で、なるべく一人の担当が一つの領域だけを見てるっていうのはないようにはしてるんですけれども、その中で主にウェブサイトの運用とウェブの誘引ですね、集客的なところ、メルマガであったり広告っていったところと、あとはウェブの企画ですね、本当にサイト全体のこうグローバルナビゲーションを直すとか、テンプレート変えるみたいな全体の部分と、あとはそことは別で本当に切り出してショットでやんなきゃいけないっていうようなイレギュラー対応っていったところで、その4つの領域をメンバーの中で分け合ってやってるって形ですね。
それで浅野さんは全部？
そうですね、僕が自分でこう結構組織図を引いちゃってるところもあるんですけど、横串担当という形で、なのでそれをこう個別個別でやっていくと、どうしてもウェブの運用観点ではベターなんですけど、とはいえユーザーをこう動線回遊させていく上での見せ方でいうと良くないよねっていったところとかが出てくるので、逆もまたしかりで、グローバルナビゲーションをきれいにしたとて、こう普段から運用できなければ、結局こうできた時がマックスになってしまって、あとこうどんどんどんどんこう歯抜けになっていくじゃないですけど、っていう風になってしまうので、結構その運用フェーズと、あとはその上でお客さんに何をベストとして求めるかってフェーズ、そこの2つのこうつなぎ込みみたいなところを、期待をされてるのかなと思って普段動いてますね。
そういうことですか。現在マーケティングご担当ということですけれども、今 今の役職に至るまでのご経歴なども伺えますか？
はい、私2019年にKDDI に新卒入社しまして、そこからまあずっとこうデジタルマーケティング領域一筋でここまで来させていただいてますと。で、主にやったこととしては、まあ、1、2年目が結構そのウェブサイトのリニューアルのタイミングだったので、うん、まあ、そのリニューアルのプロジェクトに携わっておりましたし、まあ、3年目に関してはそこから英語対応せねばならぬというところで、少し英語化っていたところをやらさせていただいたりとか、4、5年目になってくるとそこからさらに広告領域だったりとか、その枝葉の領域というか、ウェブサイトだけではなくてその周辺の領域にも手を伸ばして、今ここに来させていただいているという形でございます。
最初の1年目にリニューアルの参画って結構すごいですね。
もともとアサイン理由みたいなところが、本当にそれをこうやりきるために人が足りないっていったところで、まあ新卒でもいいから欲しいっていうのが当時あったと思うんですけど、非常に僕としてはすごく刺激的というか、なかなか立ち会えるものではないので、非常に経験にもなりましたし、すごい今に生きてるなと思ってます。
KDDI さんの規模だったら結構な、ね、大規模リニューアルになりますよね。
はい、
あと実際入社されたタイミングでこの分野にご興味があって希望が叶ったってことですか？
そこで言うと正直マーケティングの間の字も知らなくてですね、大学の頃に確かにそうい こう職種があるっていうのは理解はしていたんですけれども、僕自身は本当に最初は営業だと思っていて、それをやった後に初めてこう企画職のどこかに行けるだろうぐらいを考えていたので、いきなり最初からこんなマーケティングっていう部署に来れるなんてっていうのは正直と思ってなかったっていうところですね。
あ、そうなんですか。
はい、
なんか結構大学の時代からなんかそれに近しいことやってたとかなのかなと勝手に想像してたんですけど、全然近かったんですね。
はい、そうですね。はい、
お話を伺っていると勝手な想像なんですが、浅野さんのなんか学生時代の経験が生かされてたのかななんて思ったんですけれども、なんかその接点みたいなのはありました？
そうですね、私は実は大学の頃に記事を書くサークルであったりとかバイトっていうのをやっていて、でその当時から主にこうラグビーであったりとか野球っていったスポーツを取材させていただいて、でそのまあ試合の記事の短編を書いたりとか、ものによってはこう対談記事みたいな、いわゆるこの選手の方と実際に対談させていただいて、まあ、次のシーズンに向けた、こう意気込みであったりとか、今取り組んでいる課題であったりとかをヒアリングさせていただいてたっていう経験が、もしかするとマーケティングにつながっているのかなと思っています。
大学でのサークルとあとバイト。
そうです。はい、
結構その時間って多いですよね。そこの時間に費やしてる時間。
そうですね、まあ、割と週に1か2ぐらいはそういったものをやっていたので、まあ、大体こう半日ぐらいは最低限その週に 1、2 回であっても1回ずつで撮ってたかなっていうところですね。
そうだったんですか。はい、今でもなんか検索するとヒットしたりしますか？
そうですね、昔の記事がヒットしてくるんで、もうでもだいぶ前の話なのでこう出てくるか怪しいですけど、ヒットしちゃうかもしれないですね。
あの頃のやったことが役に立ってるぞっていうのはありません？
僕は普段サイトをいじってたりするので、やっぱりサイトの言葉遣いとか、表記揺れをなぜ防がなきゃいけないのかみたいなところが、まあ、入る前から分かっていたっていうところは大きかったかなと思いますし、広告でいうとそのバナーのコピーは本当に記事のタイトルをつけるのと一緒で、何をユーザーに伝えたいかっていうのを本当に簡潔にまとめるっていったところは非常に今生きてきてるなっていうのは最近実感してますね。
今回は浅野さんに内政の鍵はルールとコミュニケーションというテーマでお話を伺ってまいります。
Adobe Presents Marketers Talk。
ここからは浅野さんが KDDI で携われていらっしゃる業務や過去のプロジェクトなどについてお伺いしてまいります。浅野さんは現在ビジネス事業本部にて B2B のマーケティングを担当されていますが、どのような KGI、KPI を置かれていらっしゃいますか？
今は私どもが追いかけているものっていうと、まず KGI として商談の件数、送客件数ですね、と、あとはどのぐらいのその商談のポテンシャルを生み出せたかっていう金額っていったところの2つを主に追いかけております。KPI に関してはですね、Adobe Analytics を用いてですね、まあ、日々のフォームの通過の件数であったりとか、 サイトのアクセス数を見ていますと、うん、で、まあ、特にあのウェブの集客も合わせてやっているので、そのアナリティクスの中でですね、自然検索できているのか、広告経由できているのか、メルマガ経由できているのか、各経路のこう集客っていったところが狙った通り持ち上がっているのかっていったところも含めて KPI 管理をやらさせていただいております。
これって週単位とか月単位とかクォーター単位とか何か期間って設けてますか、数字をかける上で。
うん、そうですね、今あのいただいた通り、ミニマムは週で追いかけていて、うん、で、まあ、週月で、あと四半期上下っていう形で、追いかけてますと。で、まあ、追いかけ方みたいなところで言うと、うん、あの週に関しては、グループの中で定例をやっていてですね、まあ、その日の朝の数字のデータをみんなで眺めながら、まあ、今週やったところがちゃんとこう結果に出てるのか、課題点があったとしたら、そこのこうマイナス点っていうのを、次の週に向けてどう潰すのかみたいなのを、まあ、みんなでこうダッシュボードを見ながら、うん、会話させていただいてまして、月単位以上になってくるとどんどんこうレポート範囲が部であったりとか、うん、もっとこう上層レイヤーであったりっていうふうに、広げていくっていう運用をしております。
目標管理達成のために他部署の方たちとも連携が必要になってくるかなと思ってるんですけども、具体的にはどう進めていらっしゃいますか？
そうですね、我々のマーケティングってポジションが、まあ、主にこう商品担当と、まあ、実際の営業現場と、そこの本当に中間地点にいる部門だと思っているので、まずはこう全社の商品担当との連携でいくと、もちろんあの新規のサービスが出ていくであったりとか、連携をしますし、その中で開発された商品であったり追加された機能っていうのは、どういうユーザーのニーズからそもそもその機能自体が設けられているであったりとか、またはその既存のサービスとどういうふうに売り分けていく、見せ分けていくのかみたいなところを、こうしっかりとまずはただやるのではなくて会話していくっていったところが非常に、今連携として重要視されている部分でありますし、営業さんでいくとですね、まあ、かなりの業界をうちの会社も担当させていただいておりますので、いろいろなこう営業さんから直接話を伺ってですね、どういうトレンドというか、本当にこう我々の仮説が現場で通じるのか、やはりこうその仮説を立てて半年とかが経ってくると、だんだんだんだんそのトレンドって変容していくので、そういったこう変わりゆくトレンドって今どうなってるのか、ヒアリングしていくっていう、本当にコミュニケーションっていうところが、まあ非常に連携の部分で重要視しているところですね。
データって他のツールで取られてるものもあると思うんですが、なんか差し支えなければどういったものを使ってらっしゃる？
まずアクセスログもそうですし、うん、まあ、それはマスの分析をしたいときなんですけど、ミクロで分析したいときっていうのは、例えば EFO で出てくるそのフォームの項目単位のデータであったりとか、うん、ヒートマップっていう本当にページの単位で出てくるデータを見ていったりはしますね。うんうん、
マーケティング部での最初のお仕事として CMS のリニューアルに参画されたと伺ってますが、当時のプロジェクトの内容について少し具体的に伺えますか？
AM をまさに導入するというプロジェクトになっていて、実際にその僕が配属される前段階で CMS の選定であったりとか、うん、本当のインプリにどういう要素が必要かみたいな整備は終わっていて、もうまさにこれからどうやってリニューアルしようかって走り始めるフェーズのところから、実は僕はプロジェクトに参加させていただいておりました。
うん、浅野さんは入社されたタイミングではもうアドビエクスペースマネージャーは導入が決定されてたんですね。
そうですね。はい。実際に導入もう決定をしているタイミングでしたし、でもこれからなので、あとはその今あるページ群を本当にどういうふうに移していくかであったりとか、あとはもうこのタイミングでしかそのサイトの構造であったりとか、やはりこう根本となるベースデザインっていうのは変えれないので、うん、まあ、そういったところを本当に習字の手入れでスプリントでどう直す、どう変える、どうするみたいなのを決めていったっていったところが、すごいこう経験としてありますね。
うん、そうですよね。サイトの設計の見直しって結構リニューアルのタイミングじゃないとチャンスを失ってしまいますもんね。
はい、
もし差し支えなければなんですけど、ページ数とかどのくらいありました？
ざっ くり2000は超えてたんじゃないかなと思っていて、その頃一番辛かった業務がもうサイトのスクショを取りまくるっていう業務が僕が下っ端だったのでやってたんですよ。
みんなやりますね、
はい、何か消したページって前どう書いてあったとか、うん、その古いページで書いてあったことが、今のページに載ってないとか、そういった時にどう復元すればいいのかが分からなくなってしまうので、それを本当に撮ってた頃はすごい辛かったですね。はい、
あとはテンプレートとかモジュールとかいろいろ設計する時のタイミングは浅野さんはもう入られたタイミング？
はい、まあ私の当時 OJT 担当していただいたチームリーダーの方がメインで立っていたので、設計にすごい携わってたってわけではないんですけれども、その方がまあ常にこう本当に AEM のコアコンポーネントっていうところを、どこまでうまく使いこなせるかっていう観点で設計をされていたので、今こう5年経って運用していく身になると、すごくその基礎設計というのは非常にありがたかったなっていうのを今身に染みてますね、う
ん、実際のリニューアルする時のチーム再生とかも伺っていいですか？制作会社さんに入ってもらっていろいろサポートいただきましたなのか、アドビの社員と一緒に連携しましたなのか。
その当時の体制でいくと、まあ、まず我々社内のメンバーは当然いましたし、うん、プラスでですね、まあ、まずインフラ領域と、あとはフロント領域で、うん、それぞれ別々でベンダーさんに入っていただいていて、うん、でインフラ領域はアドビさんにお任せしていたんですけれども、フロント領域は別のベンダーさんが、うん、まあ、デザインであったりとか、まあ、いわゆる移行のこう実際の作業委託的なところも一部になっていただいてたという形ですね。
で準備をする人たちと既存を守る人たちと最後移行をやられたと思うんですけど、浅野さんって立ち位置的にどこに？
そうですね、最初が本当に配属された当初だったので、まあ、そもそもこう慣れてくれっていう意味もあって、どちらかというと守る人、うん、既存の運用を守る人っていう立ち位置でまずやってましたと。でただ当然リニューアルが近づいてくると本当にページ1ページ単位でこう作り直していかなきゃいけないので、うん、その時に初めて、まあ、その守る時に培ったスキルを使ってまずは新しいデザインにどういうふうにこうページをこう置き直すかみたいなところからもう守りながら攻める人になってったっていう形ですね。
実際にフロント側にいた制作会社さんっていうのはじゃあリリース後も一緒に伴走して運用に携わっていただいてるってことですか？
そうですね、もうリリース前からうちのサイトを面倒見ていただいて、まあ、そのまま CMS が移管された後も、うん、引き続き今サポートいただいてるという形です。
常駐みたいな形？
まあ、外部委託なので常駐っていう規模ではないんですけれども、ある程度は業務委託的に入っていただいてるという形ですね。
次回はサイト運用についてお伺いしてまいります。今回は KDDI 株式会社ビジネス事業本部マーケティング部浅野純喜さんをゲストにお招きしました。このエピソードは浅野さんをゲストに迎えた全3話の第1話です。この続きは次のエピソードをお待ちください。ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。